すべてを含む無限に拡張するキリストはすべてのことにおいて主位である。オーバービュー。全世界の情勢は天の神による天の支配のもとにあり、神のエコノミーにおける神の意図と符合します。キリストはこのエコノミーの中心です。神の天的な支配のもとで、神は環境を用いてキリストを私たちの中心性第一と普遍性すべてとしつつあります。キリストが第一であることの意味は、彼がすべてであるということです。キリストは宇宙においても紹介においても第一であるので、宇宙においても紹介においてもすべてでなければなりません。キリストは私たち個人の中心の中で、私たちの愛において、私たちの3部分からなる存在において、私たちの霊的な経験の中で、私たちの人の生活の中で主位であるべきです。私たちはあらゆることを主イエスの御名の中で行う、すなわちその霊の中で行動すべきです。ローマ数字1。神の行政における神の意図は、キリストをすべてのことにおいて主位とし、キリストをあらゆることにおいて第一位とすることです。 A。全世界の情勢は天の神による天の支配のもとにあり、神のエコノミーにおける神の意図と符合します。キリストはこのエコノミーの中心です。ダニエル7章9節から10節。火の老いた方が座しておられた。彼の衣は雪のように白く、彼の頭の毛は純粋な羊毛のようであった。彼の御座は火の炎、その車輪は燃える火であった。一筋の火の流れが彼の御前から現れ出てきた。千の千の者が彼に対して務めをし、万の万の者が彼の御前に立っていた。 B。 キリストがすべてのことにおいて主位であるために、神は一群れの民を必要とします。神が一群れの民を持つことがなければ、キリストは主位とされることができません。 C。神の天的な支配の下で、神は環境を用いてキリストを私たちの中心性第一と普遍性すべてとしつつあります。ローマ数字に。神のエコノミーの中でキリストは第一位、主位です。 A。 キリストは主位の方であり、彼はあらゆることにおいて第一位です。 B。 キリストは三一の神格において主位です。第一位である御父は御子を高く上げ、第三であるその霊は常に御子に関して証しします。フィリピ2章9節。神も彼を高く引き上げ、そしてあらゆる名に勝る名を彼に与えられました。C。キリストは神が彼を引き上げることにおいて主位です。エペソ1章22節。また神は万物をキリストの足のもとに服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。1. キリストは第三の天の神の右に引き上げられました。 2. 神がキリストを引き上げたとき、キリストは万物の上に頭として与えられました。 D. キリストは旧創造においても新創造においても宇宙においても紹介においても第一主位を占めています。コロサイ1章15節。巫女は見えない神の形であり、全被造物の中で最初に生まれた方です。18節。巫女は紹介である体の頭です。彼は初めであり、死人の中から最初に生まれた方です。それは彼ご自身が万物のうちで第一位となるためです。E. キリストが第一であることの意味は、彼がすべてであるということです。キリストは宇宙においても紹介においても第一位であるので、宇宙においても紹介においてもすべてでなければなりません。ローマ数字3。キリストは私たちの個人の宇宙の中で主位であるべきです。A. 私たちは神に選ばれて、キリストの主位のために神の民となったものとして、神の天的な支配のもとにあります。B. この主位の方であるキリストは、私たちの紹介生活、家庭生活、日常生活の中で、中心性と普遍性でなければなりません。C. 神の天的な支配のもとで、すべてが共に働いて、私たちの益となります。このことは特に私たちの個人の宇宙の中で起こることに当てはまります。1. 私たちの個人の宇宙は、私たち自身、私たちの家庭、紹介を含みます。2. 私たちの個人の宇宙の中で、毎日多くのことが起こりますが、その目的はキリストを主位とするためです。私たちはこのことを認識して、神の天的な支配に服従する必要があります。D. D、私たちはキリストにすべてのことで主位となっていただくために、進んで調整され、砕かれ、無とされなければなりません。それによって主は私たちの中で、私たちを通して、私たちの間で道を持ち、彼の有機的な体を建造することができます。E、もし私たちがキリストの主位のビジョンを見るなら、私たちの生活と教会生活は徹底的に変えられるでしょう。なぜなら私たちはキリストがすべてのことで第一位でなければならないことを認識するからです。ローマ筋4、キリストは私たちの愛において主位であるべきです。啓示録2章4節、しかし私にはあなたを責めるべきことが一つある。あなたは初めの愛を離れてしまった。A、主をすべてのことで第一位とすることは、初めの愛をもって主を愛することです。私たちは主に対する初めの愛を維持し、発展させる必要があります。B、人が何を愛そうとも、人の心全体、さらには人の全存在はその人が愛するものの上に置かれ、またそれによって占有され、所有されます。第二テモテ4章8節、今からは義の冠が私のために用意されているのです。かの日には義なる審判者である主がそれを私に授けてくださいます。私だけではなく、主の出現を慕ってきたすべての人にも授けてくださいます。C、教会の勝利における栄光の日があるか、教会の衰退の悲しい日々があるかは、私たちがどのような愛を持つかにかかっています。D、主に対する私たちの愛は絶対的でなければなりません。私たちは周囲以上にどのような人もどのようなものも愛すべきではありません。E、私たちが主を愛するのは、主がまず私たちを愛して、彼の愛の要素を私たちの中へと注入し、私たちの内側に愛を生み出し、その愛をもって私たちが彼を愛するようにしてくださったからです。F、私たちが主を愛するのは、愛としての神聖な、三一の神聖な分与に従ってです。
ローマ数字5、キリストは私たちの三部分からなる存在において主位であるべきである。コロサイ1章27節、神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の方法がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。3章4節、私たちのうちなるキリストが表されるとき、あなた方も彼と共に栄光のうちに表されます。A、私たちは天で御座に座しているキリストを礼拝しますが、私たちの霊の中に内住しているキリストを経験し、共有し、彼に預かっています。私たちはとても主観的な方法で彼と一致になっています。1、私たちに内住しているキリストは、小さい有限なキリストではなく、すべてを含む無限に拡張する主位のキリストです。2、私たちはすべてを含む無限に拡張する主位のキリストをもって注入され、浸透され、飽和される必要があります。そしてついにはキリストが私たちの経験において私たちのすべてになります。B、キリストは私たちの命であるので、彼が持っているすべて、彼が到達し、獲得したすべては、私たちにとって主観的なものになります。キリストは宇宙的には無限に拡張していますが、私たちの経験においては私たちの命、私たちの存在です。C、内容と構成要素は全てを含む無限に拡張するキリストだけであるべきです。D、私たちはキリストに私たちの全存在を満たしていただき、また私たちの天然の命のあらゆる面を彼ご自身にもって、彼ご自身をもって置き換えていただくべきです。ローマ数字6、キリストは私たちの霊的な経験の中で主位であるべきです。A、キリストの歴史はクリスチャンの経験であり、キリストの経験はクリスチャンの歴史です。1、キリストの歴史は私たちの経験と霊的な歴史になります。2、キリストとの有機的な結合において、キリストが経験したものは何であれ、私たちの歴史となっています。B、コロサイ人の手紙において多くの句がキリストに対する私たちの経験を指し示しています。これらの表現は、キリストに対する正しい経験の全体的な絵を私たちに与えます。ローマ数字7、キリストは私たちの人の生活の中で主位であるべきです。コロサイ3章17節から21節、すべてのことを主イエスの皆の中で行いなさい。彼を通して父なる神に感謝を捧げなさい。 妻たちをあなた方の夫に服従しなさい。それは主にあってふさわしいことです。夫たちをあなた方の妻を愛しなさい。彼女たちに辛く当たってはいけません。子供たちをすべてのことであなた方の両親に従いなさい。このことは主にあって喜ばれるんです。父たちをあなた方の子供を苛立たさせてはいけません。彼らが気落ちしないためです。ええ、神はキリストが人の生活を通して表現されることを願っています。B、信者の生活はキリストとの結合の中にいなければなりません。これが意味するのは私たちの生活の中で私たちが彼と一致である必要があるということです。1. 私たちは主イエスと一致である必要があります。それはまさに彼が道と一致であるようにです。2. 私たちとキリストは今一つの命と一つの生活を持つべきです。巫女の命は私たちの命となり、私たちの生活は巫女の生活となります。3. 信者がキリストと結合された生活をするということは、キリストが信者の人の生活の中で表現されるという結果になります。し、私たちはあらゆることを、主イエスの皆の中で行うべきです。1. 名はそのパーソンを示します。主のパーソンはその霊です。2. 主の皆の中でことを行うとは、その霊の中で行動することです。これはキリストを生きることであり、私たちの人の生活の中で彼を主意とすることです。
クルーシャルポイント1。思いを霊につけて内側の獣や反キリストを拒絶し、キリストを主意とする。アウトライン1。全世界の情勢は、天の神による神の支配のもとにあり、神のエコノミーにおける神の意図と符合します。キリストはこのエコノミーの中心です。ダニエル書4章35節、地に住む者は皆無とみなされる。そして彼は天の軍勢の中でも、地に住む者の間でも、御心に従って行われる。彼の手に抵抗して、あなたは何をしておられるのか、と言えるものはない。エペソ1章10節、時代の満了時のエコノミー、経輪へと至るためです。すなわち、キリストの中で天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭に釣り上げようとされたのです。アウトライン2。キリストがすべてのことにおいて主位であるために、神は一群れの民を必要とします。神が一群れの民を持つことがなければ、キリストは主位とされることができません。アウトライン3。神の天的な支配のもとで、神は環境を用いてキリストを私たちの中心性第一と、普遍性すべてとしつつあります。ダニエル書はキリストが神の選民の環境を通して彼らの中心性と普遍性となられることを掲示しています。環境としての諸国民を通して来たるべき日々に神は最終的にキリストをイスラエルの中心性と普遍性とされます。原則は今日私たちについても同じです。ダニエル書に掲示されていないこの現在の奥義の時代に、神は環境を用いてキリストを私たちの中心性と普遍性としつつあります。私たちは単純ではありません。一方で私たちキリストにある信者は神の選ばれたものです。もう一方で私たちは旧創造の一部分です。私たちは神の選ばれた民としてキリストが私たちの中へと作り込まれて、私たちの中心性と普遍性となることを必要とします。しかしながら私たちの中の旧創造はダニエル書7章にあるように、時には獣であり、ある時にはネブガデネザルや反キリストであって、神の選民を打ち破り、捉え、所有し、利用しようとします。私たちはこのように複雑であるので、私たちもダニエルとなり、エルサレムに向かって窓を開き、キリストが入ってきて私たちの中にある天然物で旧創造の部分をすべて断ち切り終わらせてくださるよう祈る必要があります。私たちは神に選ばれてキリストを主位とするために神の民となった者として神の天的な支配のもとにあります。これについて原則は旧約も新約も同じです。神の天的な支配のもとですべてが共に働いて私たちの益となります。 このことは特に私たちの個人の宇宙の中で起こることに当てはまります。私たちの宇宙は私たち自身、私たちの家庭、生涯を含みます。私たちの宇宙の中で毎日多くのことが起こりますが、その目的はキリストを主位とするためです。私たちはこのことを認識して神の天的な支配に服従する必要があります。天的な支配の目的は神の選民を成就してキリストが主位となり、彼が第一中心性とすべて普遍性となるためです。適用青年在職大学院生編。あなたは自分自身がとても複雑であることを理解してください。あなたの肉の中には神と神のエコノミーである紹介生活に反対する獣、紹介を破壊するネブガデネザルや反キリストがいます。しかし霊の中には真のダニエルであるキリストがおられます。また霊の中には思いを肉につけるか霊につけるか迷っているあなた自身がいます。キリストと紹介に反対するあなたの肉から出てきた感覚は実はあなたではなく、サタン、罪からの感覚です。このことを理解しないと、あなたは複雑さと混乱の中に留まってしまいます。ローマ8章6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。思いを肉につけると、思いの中にサタンの死が注入され、思いは死で満たされます。これは非常に恐ろしいことであり、思いを肉につけるとあなたは徐々にキリストと紹介から引き離されていきます。またあなたは魂の中に留まる、言い換えると魂の主要な部分である思いを積極的に霊につけないでいると魂の中でさまよい始めます。そして結局魂の中の思いを肉につけてしまいます。思いを霊につけ、霊に従って歩む生活は純粋で喜びがあり、主に導かれる生活です。例えば、あなたは同僚のように頻繁に上司や同僚と夜飲みに行く付き合いをしないと干されてしまう、祈りの集会や福音に参加している場合じゃないという脅迫観念、心配事が出てきます。これは肉につけられた思いから来ます。あなたはこれらの脅迫観念を主に投げかけ、思い煩らず単純に主に従ってください。第一ペテロ5章7節、あなた方の心配事をすべて神に投げてしまいなさい。なぜならあなた方に関することを彼は心にかけていてくださるからです。8節、慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔は吠えたける獅子のように歩き回って誰かを食い尽くそうと探し求めています。祈り、おー主イエスよ。私の肉の中に住んでいるサタンが、たびたび私を脅迫して、紹介生活を送っていると、他人と違うので会社で干されてしまうと語りかけ、私が不信仰になるように誘ってきます。私はサタンの言葉ではなく、神の言葉を信じます。悪魔はサタンを退け、私は思いを肉につけたことから来る、死の感覚を徹底的に排除します。思いを霊につけて単純に主に従うことができるように、私の内なる人、再生された霊を増強してください。キリストを私のビジネスライフにおいて中心性、普遍性とします。アーメン。クルーシャルポイント2。あなたの個人の宇宙の中でキリストを主位とするために、天の支配に服従し、キリストを最上の愛で愛する。アウトライン1。私たちの個人の宇宙の中で毎日多くのことが起こりますが、その目的はキリストを主位とするためです。私たちはこのことを認識して、神の天的な支配に服従する必要があります。アウトライン2、もし私たちがキリストの主位のビジョンを見るなら、私たちの生活と紹介生活は徹底的に変えられるでしょう。なぜなら私たちは、キリストがすべてのことで第一でなければならないことを認識するからです。アウトライン3、死をすべてのことで第一位とすることは、初めの愛をもって死を愛することです。私たちは主に対する初めの愛を維持し、発展させる必要があります。私たちが死を愛するのは、主がまず私たちを愛して、 彼の愛の要素を私たちの中へと注入し、私たちの内側に愛を生み出し、その愛をもって私たちが彼を愛するようにしてくださったからです。神の家の荒廃の原因は何であったでしょうか？一見してそれはイスラエルの子たちが邪悪で罪深かったかであるかのようです。しかしながら、その荒廃の内在的な理由は、キリストが神の民によって高く上げられていないことでした。彼らは彼にあらゆることで彼を首位、第一位としませんでした。実は彼らがキリストを首位としなかったこと、彼を尊び高く上げることをしなかったことが、彼らが罪深く邪悪になった原因でした。その原則は今日、教会生活の中にいる私たちについても同じです。もし私たちが初めの愛を持ってキリストを愛さず、あらゆることで彼を一位とせず、彼が私たちの間で首位とならないなら、教会は荒廃するでしょう。神の家としての教会の荒廃は常にキリストに対する敬虔を無視することから生じます。復興の道はキリストを高く上げることです。神の民がキリストを高く上げるときはいつでも回復と復興があります。もしある教会がいくらか冷たく古くなり復興を願うなら、その教会はキリストを主位とし、彼を神の右の手の方として承認すべきです。彼をそのような方として呼び求める者は誰でも回復され復興されます。私たちの個人の生活、結婚生活、家庭生活、教会生活において、キリストは神の右におられる必要があります。彼が私たちの生活のあらゆる面で高く上げられるなら、あらゆるところに復興があるでしょう。キリストを高く上げることは、復興、回復の道です。私たちは再生された人として、教会の集会に共に来て、賛美し、歌い、叫ぶことによって、キリストを高く上げる必要があります。私たちは黙っているのではなく、私たちの霊的な聴取の権を活用して、キリストを高く上げるべきです。私たちは宣言すべきです。主イエスよ、あなたは神の右におられます。あなたは私の個人の生活、結婚生活、家族生活、教会生活において主位を持っておられます。適応青少年大学生編、コロサイ一章十五節、巫女は見えない神の形であり、全被造物の中で最初に生まれた方です。十六節、なぜなら万物は天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も、すべて巫女の中で創造されたからです。万物は彼を通して彼のために創造されたのです。また、巫女は万物より先に存在し、万物は彼にあってまとまっています。十八節、そして巫女は教会である体の頭です。彼は初めであり、死人の中から最初に生まれた方です。それは彼ご自身が万物のうちで第一位となるためです。十九節、なぜなら巫女の中に全豊満は喜んで住まわれたからです。二十節、そして彼を通して万物を、すなわち彼を通して地にあるもの、天にあるものをご自身に和解させ、彼の十字架の血を通して平和を作られたのです。かつてあなた方は神から離れていて、悪い行いのためにあなた方の思いの中で 敵であったのですが、22節、今や彼はご自身の肉の体において死を通して和解させてくださいました。学校ではトップの校長先生、ナンバー2の教頭先生、ナンバー3の学年主任、それからクラスの担任がおられます。それぞれ役割分担があります。しかし、神のあなたに対する御心は、あなたがキリストを主位とし、すべてとすることです。校長先生は学校のトップですが、すべてではありません。校長先生は担当のクラスを持ちません。コロサイ書の一章の上記の御言葉を読むと、キリストは被造物の中で主位であり、復活の中で生み出される新創造の中で主位です。また、キリストは罪のゆえに神から離れていたあなたを、 神に連れ戻すための贖いを十字架上で成就してくださいました。学校生活でキリストを主位とすることを学んでください。キリストはあなたにとって知恵、理解力、集中力、忍耐力、人間関係、協調性、人の良さを称賛する能力、客観性、まとめる力などあなたにとってすべてです。コロサイのこれらの言葉を祈り読みし、キリストが万物の中で第一位であり、キリストの中に全豊満が住んでいることを知り、経験することができますように、あなたはキリストを最上の愛で愛することにより、キリストを主位とすることができます。祈り、神の御心はキリストが万物において主位となることです。私の個人的な宇宙において、私の学校生活、家庭生活において、キリストは主位でなければなりません。私が神の御心の下で学生生活を送って祝福されるために、自分の古い観念や意見を十字架につけ、キリストに第一位を与えることができますように。そうすれば私はあらゆる堕落から救われます。アーメン。
クルーシャルポイント3。まず大きく、次に小さくの原則に従い、まず神の永遠の御心を知り、次に御心に従った生活をする。アウトライン1。キリストは私たちの人の生活の中で主位であるべきです。コロサイ3章18節。括弧妻に対して。妻たちよ、あなた方の夫に服従しなさい。それは主にあってふさわしいことです。19節、括弧、夫に対して。夫たちよ、あなた方の妻を愛しなさい。彼女たちに辛く当たってはいけません。20節、子供に対して。子供たちよ、すべてのことであなた方の両親に従いなさい。このことは主にあって喜ばれるのです。21節、括弧、親に対して。父たちよ、あなた方の子供を苛立たせてはいけません。彼らが気落ちしないためです。22節、括弧、従業員に対して。奴隷たちよ、すべてのことで、肉によるあなた方の主人に従いなさい。人にへつらう上辺だけの使い方ではなく、単一な心で主を恐れつつ従いなさい。23節、あなた方が何をするにしても、人に対してではなく、主に対してするように心から行いなさい。24節。あなた方は主から報奨として修行を受けることを知っているからです。あなた方は主キリストに仕えているのです。25節。不義を行う者は自分が行った不義の報いを受けます。それには人の分け隔てはありません。4章1節。括弧、経営者に対して。主人たちよ、あなた方にも天に主人がおられることを知っているのですから、あなた方の奴隷に正義と公平を示しなさい。私たちがキリストとの結合の中で生きるなら、キリストは私たちの人生を通して表現されるでしょう。キリストは御使いの生活の中ではなく、人の生活の中で表現されます。御使いはキリストを表現することはできません。御父は私たち、彼の選ばれた者が彼の御子の表現であるように、定められました。主イエスよ、私を通してご自身を生かし出してくださいが私たちの祈りであるべきです。ヒンズー教、仏教、カトリックの人たちの多くは人の生活について低い評価をします。彼らは結婚や正当な家庭生活を重んじません。彼らは結婚しないでいることを好みます。また彼らは御使いのような生活をすることを切望します。しかし、御使いの生活はキリストを表現することができません。その反対に、キリストは、夫、妻、親、子供、主人、奴隷である者たちの中で表現される必要があるのです。キリストを表現するために、私たちは正常で正当な人の生活をする必要があります。私は8人の子供と20人以上の孫を持つ老人として、主は私たちのためにいかに最上の夫や妻を選ぶべきか、またどんな子供を持つべきかを知っておられると証しすることができます。彼はまたいかに私たちを砕いて透明にし、私たちがキリストを表現することができるようになるかを知っておられます。私たちは家庭生活を通して主から多くの尊い学科を学びます。御使いたちは
私たちが家庭生活の中でキリストを生かし出すかどうかを見るために観察していると私は信じます。主の回復の中のどの兄弟も姉妹も修道僧や修道女のような生活をすることを切望すべきではありません。正しい時に兄弟姉妹は結婚し、結婚生活の経験を通して人の生活の中でキリストを表現することを学ぶべきです。適応新人編。新人の皆さんはまず大きく、次に小さくなることを訓練してください。まず大きくとは、あなたが神の永遠の御心を理解するということです。神の永遠の御心はあなたの日常生活における事柄と関係ありません。それは神の定められた御旨、神の意図と関係があります。あなたは神の永遠の御心を理解するために自分の状態、状況、失敗、弱さを忘れて、コロサイ書一章に掲示されたすべてを含む無限に拡張するキリストに関する神の御心についての聖書を読み、祈ってください。あなたの心が狭められ、生活のことや将来のことを持ち込んで祈ると、御心を理解することはできませんので、すべてを忘れ、心を開き、霊を活用して祈り、御心に関する知恵と啓示の霊が与えられますように。一旦あなたがコロサイ1章9節から3章11節にあるすべてを含み、無限に拡張したキリストに関する神の御心を理解したなら、3章12節から4章6節にあるキリストと結合した日常生活を持つことができます。この時点であなたのビジネスライフや学校生活は、あなたが人間生活の中で具体的にキリストを経験する領域となります。あなたはまず、大きくなって神の永遠の御心を知り、その次に小さくなり、実際的な人間生活の中でキリストを実際的に経験します。このまず大きく次に小さくの原則は、あなたが仕事や勉強することでも重要な原則です。新人の皆さんが神の御心の下で、煩わしさ、労苦、忍耐を伴う人間生活の中でキリストと結合し、キリストを軽減することができますように。そうすれば、主は神の御心のゆえにあなたを大いに祝福することができます。祈り。おう、主イエスよ。私の状態、状況、弱さ、失敗をすべて忘れます。私に知恵と啓示の霊を与え、神の永遠の御心を知ることができますように。そして次に、煩わしさ、労苦、忍耐を伴う人間生活の中で、すべてを含む無限に拡張するキリストと結合し、キリストを実際に経験することができますように、神の御心の上に私の生活を祝福してください。今週のトピック。25年前に神戸を襲った大震災の経験と、神戸にある教会の復興に関する証。2020年1月17日は、阪神・淡路大震災から25年目でした。震災前、神戸にある教会の人数は10名に達しておりませんでした。1993年4月から3名で集会を始めましたが、集会所がなかったので、月に2、3箇所の貸し会議室を使って主日集会をしていました。1995年1月17日、震度7の大地震が早朝発生し、大きなビルや高速道路が倒壊し、火災も起こり、約7000名のたっとい命が失われました。その後、私たちは、1、自分たちが主によって守られたことに感謝し、2、震災によって揺さぶられた友人たちの心に福音が届くように努力し、3、震災直後の1995年2月から元山駅の近くにあるスタジオを主日の午前中借りて約2年半、そこで主日集会を行いました。その後、1998年秋から約1年半、私が購入した元山駅付近のマンションで集会をするようになり、2000年4月に元山集会所が完成しました。震災の悲しい経験により、自分の心が激しく揺さぶられ、信仰が震い落とされ、より積極的に前進することができました。その後、2011年3月11日に起こった東日本大震災及び津波は、阪神・淡路大震災の時よりもっと深刻な被害がありました。この時の津波などの映像を見るたびに、私は自ら体験した大震災の光景を思い出しました。主は私の内側を探られ、 阪神淡路大震災の後、あなたは前進したとはいえ、多くの生ぬるさがあったのではないか。福音について切迫感が足りなかったのではないか。私の環境上の導きを十分理解していなかったのではないかという語りかけがありました。私は悔い改めて自分の罪、欠点、弱さを告白しました。2011年の東日本大震災以後、教会は福音の面で、特に日本人に対する福音で大きな突破を持つことができました。ハレルヤ、主を賛美します。ローマ8章28節。また、神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。コロサイ1章27節。神は彼らに、異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。ダニエル4章34節。それらの日が過ぎて、私、ネブカデネザルは目を天に上げると、私の理性が私に戻ったので、私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きている方を賛美し、崇めた。彼の主権は永遠の主権であり、彼の王国は世々に及ぶ。35節。地に住む者は皆、無とみなされる。そして彼は天の軍勢の中でも、地に住む者の間でも、御心に従って行われる。彼の手に抵抗して、あなたは何をしておられるのかと言える者はない。